CMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本勝利と
パンコの
2人でお届けします。はい、
おい、
今回がですね、
はい、
289回目、
はい、
配信開始が12月2日、ってことも12月に入っちゃったよ。師走だね。
師走、
うん、
師走だ。
師走だよ。師が走るよ。
師が走るよ。
忙しいよ。
師は気ませりだよ。
そうだね。でもあっという間だよね。
クリスマスモードですよ。
なんかもうなんか年末、クリスマスもそうだけどさ、
クリスマスとお正月が迫ってきてるね、同時に、うん、あのクリスマスケーキの予約と、うん、あのおせちの予約が隣に並んで、
そう、そうだよね、
年賀状ももう ね
前も言ってたよね、
いっぱい並んでますね、
うんうん、なんかもうさ、まあ、年末の準備もそうだけど、うん、年始ももう私は休みを早めに取って、
お
来年の頭に、
うん、おまたどこ行く、
初売りを久々に行こうかと。
海外行くのかな、ね、
高いから行かない。
行かない、うん、まあね、高いよね、みんな行くもんね。
なんかせっかく違う時期に休める仕事をしてるので、うんうんうん、高い時期には行かずにずらしていくんだけど、うんうんうん、そう、初売りに行こうっていう話を、
うんうん、
姉としていて、
うんうん、
となるとなんか初売りに行ってたはいいけど、ご飯とかどうしようと思って、
うんうん、
空いてないお店ももちろん、
まあそうですね、
なんか1月2日に
初売りって2日、
そう行くつもりなんだけど、2日空いてるお店を探して、でたまにもお正月だから、ま
あ、いい
なんかいいものを、なんか鉄板焼きみたいなのを行くかと思って、もうすでに予約済みです。
やっぱみんな考えることは一緒だね、
うん、もうなんか早めにしないとも
うだってまだ1ヶ月先を、
1ヶ月
ちょうど1ヶ月先じゃん、
うん、
早いね、
うん、っていうのが、私今月宝塚を見に行くんだよ、
うんうんうん、
で宝塚を見に行って、で宝塚劇場の前って帝国ホテルがあるのね、あのなんか宝塚見た後だったらちょっと帝国ホテルでアフタヌーンティーなんてと思って、うんうん、
あそこなかなかね、
そう予約しようと思ったら、うんうん、多分みんな考えることしてないんだよね。空いてないの、
まあそうでしょうね、
うん、
空いてないよね、
もうだって1ヶ月以上前だよ。
いやでもね、
1ヶ月以上前
だ
よ。
だって感激のチケットはもう取ってるわけじゃん、もうみんな行くよね、うん、
すごいなと思って、これは早めに取っとかないと
みんな早いな、
さまようことになっちゃうから、もう早めに取っとこうと、
まあ、あの辺お店はいっぱいありますけどね、うん、でもいい感じのお店行こうと思ったらもうみんな予約してるよね。
そうなんだよね。であのここがいいかなと思ってたところが、やっぱりね、年始はお休みだったりとかする、
あ
空いてるお店も限られてるから、
だから余計なんだね、
そう、
で余計みんな予約するしね、うん、なんかその場で行ったらいけないの分かってんだよね、
そう、そうなんだよね、
行き慣れて
ない、待つのもなんか嫌だな、
いやだね、
うん、どうせだったらこうストレスなくスッて行って美味しいもの食べて帰ってきたいなと思って、なんでいろいろ、まあ、それこそだって実家に帰るとかだったらね、予約を新幹線なりなんなりしないといけないですね。
大変だと思いますよ、帰省ラッシュ、
うん、そうなんて思いつつ、あのさ、ふってさ気づいたんだけどさ、うん、もう少しで300回だよね。
そうだね、
そうなのよ、
289ということは次が290だから、もう残る、
あ、そうそうそう、
あと11回で300回、
ね、300回になるよ。なんか何か、
また記念で何か
やるとか、
恐ろしいな
やるか、なんかやってほしいこととかって ね、
なんかありましたらリクエストとかいただけると、うん、300か、なんか実感がないな、
だって100回目は何をしたんだ、
うん、なんかやった
あれか、でもあの、
あ、そうね、ボイさんを撮ったのが100回で、200は何したっけ、
ドラマ、ラジオドラマ、あれ違う、それは違う回かな、
何したっけ、でもなんかやった気がする、うん、200も、
そうね、300回目をどうするのか、
ね、
どうもしないのか、スラッと過ぎるのか、
何にも考えてなかった、
ね、ふっと思った、なんかこの Q シートを作ってて、あれ結構もう300回まで残り少ないな、
ずいぶんやってきましたね、
うん、長く、まあね、
びっくり、
うん、なんでもし何かこうやってほしいこととかあれば、
ね、何かあれば、
うん、 間に合うかどうか分かんないけどね。
300回、もうね、だってそんなにないからね、時間が。もう今からなんか朗読会とかやろうってなっても。
そう、朗読会の話は ね、
もっと前に気づいてれば、うん、合わせてやった。
いや、エレちゃんかもしれないけど、それ気づくのが遅かったんで、ちょっと朗読会は間に合わないかもしれないけど、何か記念になることができたらなーなんて、
何かやれたらいいですね、
うん、思ってます。なんでリクエストもお待ちしておりますので。でも
あれだな、ツイキャスとかだったら朗読とかできるかもしれない、うん、
できるかもしれない、ね、
ツイキャスなんか、うんうん、去年いつだっけ、お正月やりましたね、
やったね、
うん、あれもなかなか楽しかったね。
そうなんで、そういうのもいいかもしれない、何かができたらいいなと思いつつ、はい、夢くんの放送局スタートします。
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、
はい、
さてさて、そんな300回目をどうしようかなんて考えてはいますが、
おい、どうしようかな、本当に、ね、ノープラン、
ノープランですが、
何にも考えてなかったな。
私も前半はね、フリートークでいきたいと思います。じゃあお題を、くじ引きのお題を引いてみたいと思います。
でてん、何、
おすすめの本、
おすすめの本、
おすすめの本、最近本読んでないな。
本か、
うん、おすすめの本、
最近あんまり私も本何読んだだろう、
何読んだ、
何かを図書館で借りた記憶はあるんだけど、何読んだか思って、
何だろうな、私何読んだかな、
何読んだかな、まあ、最近読んだ本じゃなくても今まで読んだ中で、
あ、まあそうだね、
好きなやつとか、
うん、
好きな作家さんとかいる？
私はですね、もうなんか世界外国で言うならリチャード・バック、日本で言うなら石井真一
です
ね、2大、あと星新一も好きなん
です。星新一はいいね、うん、元の2人知らない、どんな作品書いてる人？
あ、リチャード・バックは多分知ってる、カモメのジョナサンを書いた人。
カモメのジョナサン、
あれ
やべえ、
これは言う
有名、
うん、で石井真二さん先生は、あの日本人の人、多分紹介したことあるかな、あのこう割と童話じゃないけど物語な感じ、
うんうんうん
うん、うん、で読みやすいファンタジー要素があるとか、ちょっと時々星新一に似てるようなこう短編とかで
SF っぽい感じ、
あのちょっと毒の効いた、
うんうん
うん、シュールなことも書いてたりとか、うん、で長編もあるんだけどね、割と短編のお話が短く薄いお話が多くておすすめです。なんかね、なんだっけな、結構不気味なのは星新一よりなのは東京夜話っていうのかな、夜の話が、ほうほう、あれこれも話してたらごめんなさい、あのなんかね、各土地土地、池袋とか下北とか、その土地土地をベースにした想像上のお話があって、なんか下北だったらゴミ収集に行くんだけどね、で売れない劇団員とかミュージシャンとかが落ちてるから、それを収集していくみたいな、結構シュールなお話だったりとかしてそういう短編が含まれてるのもあるし、あと結構泣ける話とかもあってね、おすすめですね、うん、
うーん、なんか、うん、どうだろう、しおりさんと私ってあんまり被らないかもしれない、う
ん、まこちゃんは？
私はね、なんか割とすごい偏ってて、うん、同じ作家さんの本しか読まないんだけど、うん、なんかね、昔から好きなのが、うん、吉本バナナさんと、うん、江國香織さん、
あ
ーが、もう
聞いたことあるかもね、
二大好きなやつで、
うん、
多分お二方ともすごい有名だし、うん、映像作品とかにも結構なってたりするんだけど、うんうん、なんだろう、本当に中高生ぐらいの時からずっと読んでる、
うんう
ん、なんかなんだろう、どれが好きっていうことでもないんだけど、うん、独特のなんかすごい雰囲気で、
うん、
私女性作家さんが比較的好きなんだけど、
うんうん、
なんか文体がすごい美しくて、なんか美しい日本語を使う人がすごく好きなんだよね、
うん、
なんかで江國香織さんは特になんかちょっと冷たい雰囲気なんだけど、うん、なんかさらっとした人間関係みたいな、人間模様を描く人で、
うん、
そうだな、何が大変、
どういう話が多いの、恋愛もの、エッセイみたいなもの、
エッセイも書かれて、エッセイもすごい好き、
うん、
なんだけど、恋愛なのかな、なんかね、なんかこれという事件はそんなに起こらないんだけど、なんか日常の中の話みたいな、結構淡々とした話が多いんだけど、なんかねそれがすごいすごく好きですね。
私あんまり逆に女性作家のものを読まないかもしれない。なんか別に読みたくないとかではなく、なんかこれ好きって思うのが女性作家の人のものではないかな。
でもそういうのってあるよね。私は逆に男性作家の方ののがあんまり読めなくて、なんか唯一読めるのは田中良樹さん
っ
ていう、
な
んて言うんだろう、有名なのが銀河英雄伝説とか、あとアルスラン戦記って結構 SF とかファンタジーな世界観 で必ず戦争とかが出てくる、戦争ものが多いんだけど、それがなんかすごい現代にも通ずるみたいな、政治とか、なんか人間の裏社会みたいなのと戦争との密接な関わりとか、戦争の兵法みたいなのが出てきて、それがすごい、まあ、多分三国志とか好きな人がすごい好きな感じなんだろうな、その方のやつはすごい好きなんだけど、他の男性作家さんはあんまり読まないかなって。女性作家さんは最近で読むようになったのは、でもこれは女性作家さんなんだけど、有川博さ
ん
っていう、なんか結構あのおっさん3人組だったっけ、あとなんか有名なの県庁なんとかかみたいな、タイトルが出てこねえな。
何
あとなんか阪急電車っていう映画が出ましたね。有川博さんの作品は女性なんだけど、なんかすごい文体がものすごく
結構映像化されていることが多いんだ。
映像化されてる有名な方ですね。なんかすごい読みやすい、とにかく。
あ、そう。
なんか何も考えてなくても、頭の中に情景が浮かぶ感じ、すごい不思議な。
なんか私はこういろいろ考えなきゃいけないというか、覚えてなきゃいけないのが苦手で、なんかそれこそさ、その歴史ものとかも名前覚えとかないと、どっちがどっちとか分からなくなってくるじゃない。
確かにキャラクターが多くて、そう、難しい名前の人がいっぱい出てくる。
殺人事件とかも、この登場人物がどんな職業だったかとかさ、なんかそういうのもいっぱい出てくると分かんなくなっちゃうの。
確かに。私ミステリーとかそういうのが、ね、推理物は結構苦手だな、
昔登場人物は ある程度少なめの4人ぐらいまでがいいかな、
ジャンル的には何が好き、
なんだろうな、
一番読むのって。例えば
読むのは、
なんか恋愛小説とかそういうサスペンスものとか
ではないな。なんか物語
、どんない
い、こうドキュメンタリーとかでもなくて、本当に想像上の、
あ、じゃあ物語、ファンタジーに近い。なるほど。
なんかそれで、それこそだから星新一みたいな、もう想像上の物語だけど、
っ SF っぽい感じなんだな。
ちょっと皮肉が効いてたりとか、ちょっと物悲しさがあったりとか、そういうのが好き。なんか、も
う
ただ今はそんなに本を自分からあさって読むことがなくなってしまったので、むしろおすすめの本が知りたい。
中学生とか高校生の時は死ぬほど読んでたんだけど、学生時代はすごい読んでたんだけど、最近本当に読まないなって思って。
いや、でも読むべきだよね。
読まないといけないなと思います。読まないといけないって思いながら読むもんじゃないんだけど、私は結構ドキュメンタリーものとか、あとエッセイがすごい好きだね。なんかドキュメンタリーだとちょっと怖いやつとかも、なんか実際にあった事件の調べていってた刑事さんとか、あと記者の人の手記みたいなの、それは結構男性が多いかな。なんかそういうリアルな話を書くのは男性作家の方が好きかなっていう感じがしますね。
私も、なんだろうな、本ではないけど、いろいろさ雑誌とかにちょっと載ってたりとかする。昔の初めてこういうことをやった日本人の女性ですとか、
なるほど、
そんなに偉人としてこう伝記とかが出てるわけでもないけど、この偉人の裏にこの人がこういう働きをしてましたみたいなとか、そういうのを見るのは好き。その辺は今も読むな。こんな人がこういう動きをしてたからこうなったんだとかっていうのは。
でもそれは面白いよね。面白いね。なんかなるほどって思うやつ、
なんかそう、そこまで騒がれてない人の人生をこう辿っていくのは面白いな。
おすすめの本か、難しいね。なんか、これやっぱ好みがあるからさ、すごいこれっていうのって、
なかなか、あとその路線で自分も探していくじゃないやっぱり、うん、自分がこれが好きだなと思うと、うん、なかなか他に手を出さなかったりするよね。
そうなんかやっぱ偏ってくるよね、うん、好きなやつって、うん、でも私中高生の時に何読んでたんだろうと思ってたけど、うん、すげえやばい本しか読んで
なくて、あ、でも私もなんかちょっと病んでる時本当ダサいおさまとか安倍工房とかなんか
そっち行っちゃう私ちょっと暗めの文学作品じゃなくてやばくて、うん、なんかロバート・K・レスラーっていう人がいるんだけど、うん、海外の作家さんで、うん、その人が何を書いてるかっていうと、うん、なんか犯罪心理学みたいな人で、うん、実際にいた異常殺人者の人と実際に面会してなんか書いてた時、それもまあドキュメンタリーみたいな感じだけど、うん、その犯罪者の生い立ちから、うん、なぜこういう風な心理状態に至ってこういう犯行に至ったのかみたいなのを書いてる本がすっごいいっぱい出て、うん、なんかそれを端から読解
してすごい、
私は何になりたいんだろう
なんかちょっとこっちの感覚がおかしくなってきて
るんだよね。そうそうそう、おかしくなってきて、でもそれがすごい好きで、うん、で今でもそれがちょっと根付いてるのか、うん、最近なんかそういう、うん、私がその時に見ていた異常心理殺人犯みたいなのの展示会みたいなのがあったんだけど、うんうん、すんげえ興奮していった、
そうなんだ、
やっぱ残ってんだなって思って、っ ん、ね、
なんかそのさ思春期にさこう読んでたものとか、うん、なんか残って強いよね、
その時の印象って、うん、それから結構逆に深掘りしたことはないんだけど、うん、やっぱ覚えてんだよね、うん、その時のことって、
うん、そうだね、なんかまあそれ昔のものもそうだけど新たにねこう、うん、ジャンル違うものを読んでみたりとかするのもいいかもしれない、ね、なんかおすすめのね本とかがあったらあれば教えてもらいたいなと思います。
新しい風を巻き起こさねば、
はい、ということで今からの放送局後半もまだまだ続きます。